皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、辛く心痛む現実。聖書箇所は、ヨハネの福音書13章17節から22節前です。お読みいたします。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が、私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前に、今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に、私がその人であることをあなた方が信じるためです。誠に誠にあなた方に告げます。私の使わす者を受け入れる者は、私を受け入れるのです。私を受け入れる者は、私を使わした方を受け入れるのです。イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのかわからずに当惑して、互いに顔を見合わせていた。それでは、質問の第一番目に目を向けてみましょう。イエス様は全部のものが祝福されるのではなく、主が選んだ者の中の一人が主に向かってかかとを上げ、予言を成就すると明言しました。イエス様が取り上げた旧約聖書の言葉は、詩編の41編の9節。この箇所を引用して、イエス様は、十二使徒の中から一人裏切り者が出て、イエス様を十字架へかける手先となって行動することを示しているんですね。イエス様は、この詩編の言葉を引用することを通して、ご自身が旧約聖書の予言を成就するメシア、救世主であるということを弟子たちに印象づけたのです。そして、いよいよ裏切りを具体的に行動していくイスカリオテのユダに対して、十節でイエス様は、皆がそうではありませんということを通して、誰かが裏切る者、全身清くない者、神様によってその心を清められ、新しい生き方へと導かれたものでない闇の世界に属する者がこの中にいるのだということを語ってますね。さらに18節のところにおいても、イエス様は、私は全部のものについて言っているのではないと語り、十二弟子の全部が神様の祝福の中に導かれるのではなくして、その中の一人がイエス様に向かってかかとを上げ、イエス様を裏切り、祭司たちの手先となって、イエス様を十字架にかけるその道へと追いやっていく者がいるという、この暗示的な言葉をイエス様は語っているわけであります。なぜ10節、18節、そして21節では、あなた方のうちの一人が私を裏切りますと断定的にユダのいる前で彼の裏切りについて語られたのでしょうか。それはユダに対する警告なんですね。ユダ自身がイエス様の語りかけに対して、イエス様が自分の心の内を見抜いているのだということをはっきりと自覚していたかどうかは明らかではありません。イエス様の意図は、このイエス様は私のことを知っている。私がイエス様を裏切ろうとしている。イエス様の愛を拒否して闇の世界へと自分は舞い戻ろうとしているという、この事実をイエス様は知っているんだと、このようにユダが考えることをイエス様は求めて、このような十二使徒みんなが清いのではない。自分にかかとを上げる者がいる。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。という警告を発せられたわけですね。ユダはしかし、この言葉に対して反応しないのであります。全く耳を塞いで、そしてイエス様が自分の心を見抜いているということすらも考えようとしないのであります。今彼にとってみれば、イエス様はメシアでも希望の星でもない、自分自身の願っていたことを実現することのできないであろう人であったわけですね。失望の中でイエス様に背を向けて、彼は自分自身のこの世の考え方に従って生きる方向へと今向かおうとしていますので、その思いに心とらわれているので、イエス様の警告の言葉を彼は聞くことができないんですね。敵よ、あなたは主の警告を御言葉の中に、出来事の中に見出していませんか？私たちもこのユダの持っているような弱さがあるのであります。ある人はお金に弱い、ある人は異性に弱い、ある人は地位に弱い、 自分自身が人々の前に評価されたいというその思いが強くて、それゆえに不正を行ってしまう。そのようないろんな弱さを私たちは持っています。でも、イエス様は私たちに対して御言葉を通して、あるいは具体的な出来事を起こすことを通して、私たちが悔い改めて自分自身の行おうとしているその罪の出来事、いや事実を行っているその罪の現実を、神様は全部見通しておられるのだ。速やかにこのことをイエス様の前に告白して、イエス様に足を洗っていただかなければ、自分はますます泥沼の中に入っていってしまう。イエス様の警告の言葉に、まだまだ大きな問題となっていないこの時に、自分から現実に自分の罪を告白していく、それが必要ではないか。私たちはそのように御言葉の中に、あるいは自分自身の罪と結びついている小さな出来事の中から、神様の愛の呼びかけをしっかりと聞くべきではないでしょうか。ユダのように主の警告を無視し続けてしまうことは本当に悲しい結果、自らにとってまさに痛みの現実となっていくのです。ですから、聖書の中に熱心に悔い改めなさいと、このように御言葉が記されているのです。私たちは義人であるけれども、また罪人であります。弱さを持っています。私たちは神様の前に素直に自分自身の罪を認めていく、ここに私たちの救いがあり、勝利があり、主に告白していくならば、私たちは新しい力を得ることができるんですね。ですから、今日主の前に心を開いて、自分の中にある神様の前に素直に告白しなければならない、その問題をきちんと処理していきたいと思います。イエス様は、私たちを懲らしめるために警告しているのではないのです。私たちが早く気づいて、イエス様にある平安を心の内に得るようにと語りかけているんですね。どうぞ、イスカリオテのユダのような、かたくなの心にとどまり続けることのないように、今日、柔らかな心を持って、主の前に素直な自分自身の心の痛みを告白していく以降ではありませんか。二番目の質問は、主はどんな時に、誠に誠にあなた方に告げますと言われますか。もちろん、これは重要な事柄を語る時にイエス様が用いる言い方ですね。アーメン、アーメンというこの言葉、二度このつなげて言うということは、それだけ大切なことなのだ。これは真理ですよ。真実のある言葉ですよ。しっかりと受け止めなさいという意味で、イエス様は、誠に誠に、アーメン、アーメンと語るわけですね。その内容は、この時は何かというならば、私の使わす者を受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。すなわち、イエス様は、十二弟子たちをご自身の使徒として派遣するお方であります。イエス様が私たちを召すのは、私たちをご自身のもとにただ置いとくだけではありません。イエス様のことを知らない人々のところに、私たちを使わすために召す。私たちを選んで、ご自身の弟子として訓練し、私たちを使命を持ってイエス様を知らない人たちの場へと送り出すわけですね。その時に、私たちを受け入れる者は、イエス様を受け入れ、イエス様を受け入れる者は、父なる神様を受け入れる者なんだ。なんと、私たちが神様の代理人のような素晴らしい資格を持って使わされていくのだ、ということをここで明言してくださっているんですね。まあ、この主を受け入れるということは、具体的にどういうことかというと、私たちが使わされたもの、まあ、ここでは十二弟子でありますが、弟子たちが出て行って、イエス様のことを語り、イエス様の御言葉の真理を人々に紹介し、そしてこのイエス様を救い主として信じなさい。信じるならば、あなたの罪は許され、あなたは永遠の命を与えられるのだ、という、この福音の根本的な真理を受け入れる。つまり、それを信じて、この神様の言葉に自分の生涯を委ねる。このお言葉に従って自分は、一日一日生きていくのだ。今までの考え方とは違う。土台をはっきりと聖書の上に置いて、自分は神様のお言葉に従っていく人生を 歩みます。この決心と告白、これが受け入れるということですね。そして告白するとともに実際に従うということであります。イエス様のお言葉を信じて従う、これが神様に従うことでありますが、このことはまたこのイエス様が語っている言葉から言うならば、私が使わしたものを受け入れるならば、その人は私を受け入れることなんだという、この言葉のつながりから言うならば、具体的に自分を導き、自分自身に聖書を語り、聖書の真理を教えてくれる、この信頼できるクリスチャンに従うということなんですね。私たちの歩みは自分が一番上に立つんじゃないんですね。御言葉に従うということは、立てられた器の解き明かす、この真理の御言葉を素直に受け入れて、御霊様の導きに従って、この指導に従っていく従順さが求められているということなんですね。私はイエス様を信じるけれども、その他の人間は誰も信じませんという考え方は、イエス様のここで語る言葉とは全く異なっているのであります。むしろ、イエス様が使わしたものを尊び、その使わしたものの語る言葉に素直に従う。これが神様に従うという実際の歩みなんだとイエス様は言われるんですね。ですから、当然その御言葉を持って使わされていく、その一人一人がしっかりとイエス様と結びつき、イエス様の愛の言葉、命の言葉、力ある言葉を正しく伝達していかなければならないわけですから、使わされたもの、選ばれ、召され、使わされたものは、それだけの大きな責任を担っているということを知って、本当にへりくだって、御言葉をしっかりと学んでいく、この努力が必要なんですね。適用の部分ですけれども、あなたはイエス様を万物の創造主として、また全能の神様として、さらにあなたの人生を主権を持って導く方として受け入れ、従っていますか。まあ、イエス様を受け入れるということは、先ほどは御言葉の土台に自分の人生を置くということだと言いましたけれども、このことはどういうことかというと、初めに神が天と地を創造された、そしてこの神様は父子聖霊三位一体の神様であって、御子は万物を創造したと聖書に記されていますから、イエス様が万物の創造主であって、また全能の神様として私たちは受け入れていく、信じていくということですね。イエス様は決して単なる人間ではない、教祖様ではない、素晴らしい哲学者や宗教家、道徳家、そういう人たちと同列の中にイエス様を置いてはならないということですね。イエス様は万物を作られた創造主であり、全能なる神様であるということ。これがイエス様を受け入れるということなんですね。さらにイエス様を救い主として受け入れるということは、イエス様を自分の人生を導くところの主権を持った王として自分自身の生活の中にお招きするということなんですね。そうです。私たちが自分自身の人生の王座に自分の思い、自分の願い、感情、自分というこの自我が王座を占めていますと、物事を秩序立てて考えたり行動したりすることができず、罪の働きの中で私たちのその人生は様々な問題にぶつかり、苦しみと悲しみを、また痛みを経験していかなければならなくなるんですね。でもこの心の王座に主権を持っておられるイエス様をお迎えして、このイエス様に従う、イエス様が父なる神様の御心を行うことを私の食物としましたとイエス様は言いましたね。また私は自分からは何事もしません。父が命じたことを一つ一つ行っているのです。私の語ることは私から出たものではなく、父なる神様から出たものですと。一切をこの父なる神様との結びつきの中でイエス様は行い、語っていましたね。私たちも同じです。イエス様を王座に迎えるときに、このイエス様のお心を第一にしていく。イエス様の考え方、イエス様の判断、イエス様のこの思い、これに私たちは自らがしっかりと結びついて、この地上においてイエス様のお心を生きる、 すなわちイエス様のように生きる、これが私たちに求められていることですね。受け入れるということはそこまで含んでいるということなんです。知的にイエス様は救い主ですと告白する、これだけではないんですね。全部を含んだ私たちの存在そのものがイエス様の元に置かれて、そしてイエス様を全てとしていく、このような歩みなんですね。生き方なんですね。今なおあなたの心の王座にはあなたの自我が座っていませんかと書かれていますが、いかがでしょうか。このようなデボーションの時にしっかりと自分自身を見つめて、自分自身が使わしてくださった方のお心を行っているか、それとも自分の思いだけがいつも心を支配しているか、素直に反省していきたいですね。3番目の質問は、なぜ主は霊ので激動を感じたのでしょうか。まあ、これはイエス様が誠に誠にあなた方に告げますとここでも言っていますが、本当にあなた方のうちの一人が私を裏切りますと、3年半心を込めて愛を込めて誰一人差別することなく12人に同じ愛を注いできたにもかかわらず、その中の一人ユダがイエス様の愛を全く受け入れず、サタンの誘惑の中にその心をサタンに開き、サタンに支配され、そしてイエス様の元から離れ、イエス様を裏切り、イエス様を十字架へと追いやるという行動へと出ていくことを知って、イエス様は本当にサタンに対する激しい怒りを感じるんですね。もちろんこれはイスカリオテのユダが自ら裏切ることでありますが、このユダに対して激しく誘惑し、力ずくでもってユダを自分の支配のもとに置こうとしているサタンの働きに対して激しい憤り、激動を感じ、イエス様はもう一度ユダに、私はあなたの心を知っているのだ、立ち返りなさい、裏切りのではなく最後まで信仰を貫く、あのヨシアがカレブが信仰を貫き通したように、あなた自身の心の中にあった私に対するあの柔らかだった素直に私の言葉を受け入れていた初めの愛に立ち戻りなさい、というイエス様の心からの訴えでもあるんですね。イエス様にとってユダが裏切ることは非常に心の痛みだったのであります。愛する者が永遠の裁きへと自ら向かっていくことを知るイエス様にとって、それは悲しい痛みの辛い出来事なんですね。ユダは主が自分のことを指していると理解していたと思いますかという質問ですが、先ほども言いましたが、彼はもう鈍感すぎるほど鈍感なんですね。イエス様の言葉の中にイエス様の心からの叫び、私のところに戻ってきなさい、裏切るのではないよ、私はあなたを愛しているのだ、だから今あなたに警告をしているんだよ、というこのイエス様の愛がわからないんですね。だから堅くなに全く無感覚になって、この最後の晩餐の場に彼は居続けているんですね。まあ、他の弟子はどのように受け取ったかというと、誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていたと書かれているように、彼らはユダが裏切るなどということは全く考えもしないのであります。どちらかといえばこの弟子たちはイエス様に自分たちは一生懸命従っているのだ、誰が一番偉いだろうかとこう競い合うほどに自分たちのイエス様に対する信仰を評価して、自分たちは決して裏切ることなどあろうはずがない、死に至るまで私たちは忠実なのだ、だからこそ私たちは十二使徒なんだ、なぜイエス様は裏切る者がいるなどというのだろうか、まあ、そういう意味で当惑しているんですね。誰も自分が裏切るなどとは考えはしません。ここにいるすべての弟子たちは自分に自信があり、自分自身は従ってきた、自分自身はどんな時でもこのイエス様の弟子として大しく生きていける、このような思いに満ちていたんですね。だから戸惑うのであります。でも彼らのその傲慢さが打ち砕かれる、その時がもうすぐやってくるわけですね。真の弟子になるためには、私たちは私の信仰というこの私についたこの信仰が砕かれて、神様の愛によって与えられた神の信仰、ここに立つことが必要なんですね。 途上の歩み、ディボーションタイムでした。